好奇心を拾い集める SR レディオ。はい、こんにちは、 SR レディオです。
こんにちは。
第13回、
はい、
やりましょう。
はい、
今回は火曜日更新なんで、私のトークテーマの回
何でしょうか。
キングダムの放送がやったんですよ、
はい、
金曜日に、
うん、
でその時に続編が決定しましたと。
お、
映画キングダムですね、実写映画キングダム、
うん、
それの続編の配役を勝手に考えるっていうのをやってみました、私が。
あ、いいじゃないですか勝手にね、
勝手にキャスティングしましたんで、うん、これもしね、キングダムのね、あの制作委員会の人が聞いてたら、
うん、聞いてないでしょうけど、
そのまま、うん、採用してほしいなと、
うん、
思ってますよ、
はい、
多分ね、大変だと思いますから。私ね、はい、あれキングダムに詳しいんですよ。
まあまあまあ、知ってますよ。
めちゃくちゃ詳しいんですよ、
うんうん、
多分ね、茨城で一番詳しいと思う、キングダムに関して
言
うな
言い過ぎじゃない、大丈夫、はい、
本当に本当に詳しいと思うんですよ、
うん、
だからね、多分ね、私の配役は完璧なんですよ。
もうハマっちゃうんだ。もうその
ハマると思う、
ハマり役。
ちょっとね、俳優ちょっとね、知らないっていうのもあるんだけど
まあまあまあまあ、
そう、
ちょっと、ね、有名な人は大体、はい、
それをね、ちょっと やります、
はい。
でね、今ね、決まってるの配役がね、
はい、
新海山崎賢人さんですね。
はい、
で衛星が吉沢亮さん、
はい、
下稜天が橋本環奈さん、
うん、
陽炭和が長澤まさみさん、
うん、
将軍くんが高嶋政信さん、
はい、
碧が満島真之介さん、
はい、
王毅が大沢たかおさん、
うん、
唐が要潤さん、
うん、
っていうのが決まってるんです、
はい、
で映画見られた方は分かると思うんですけど、
うん、
王と奪還編だけなんですよ、
うん、
成京から衛星が、まあ、王様の椅子を奪い返すっていうところしかまだやってない、
はい、うん、
で次のまだ合戦やってないんですよね、映画のキングダムは。
だいぶあれだよね本当何部作になるのかっていうぐらいの積み重ねないとなかなか追いついてこないぐらい。
そう、多分ね、これね、結構お金がかかってるから、この映画、
はい、
多分じゃあ1個ずつ作って、それでリクープっていうか、ちゃんと儲かってたら次作るみたいな感じのやり方をしてるんだよ ね、 多分、
はい、
だから多分1回目がちゃんと売れたから、はい、よし2回目作ろうになってるんだと思います、
うん、
で多分まあほぼキャストも決まってると思うんですけど、
うん、
で第2回はどういうシーンを描かれるかっていう話なんですよ、
はい、
でまだ情報は出てないんですけど、
うん、
多分、魏との戦いが多分やると思ってます、
うんうん、
蛇甘平原の戦いってやつですね、
はい、
でこれが、兵庫が出てくる話です。
ああ、なるほどね、
兵庫将軍が出てくる話、はい、で、秦が初めて呉っていうのを作って、
うん、はい、
タクさんっていう呉長の人のところに入って、うん、そこに羌海と尾平と尾藤と一緒に入って、
うん、
っていう呉が出来上がるんですよ、
うん、
っていうシーンなんです。っていう戦いです。
羌海すら出てきてなかったんですもんね。
まだ羌海出てきてない、
うんうん、
だからこの多分魏との戦い、蛇甘平原の戦いは羌海なんですよ、
うん、
羌海が誰なのか、
誰なのかだよね、
あのメインはそれです、
はい、
なんで羌海が一番大事、
うんうん、
今後も出てくるしね、ずっと、
はい、
キングダムのメインキャラですから、
うん、なるほど。
だから、まあ、今までのキャスティングがどうかっていう話はあるんですけど、
うん、
吉沢亮さんの衛星は私はね、完璧、
この前出た、うん、あ、はい、
完璧だと思います。
ハマりにハマってると
思います、うん、あと陽炭は長澤まさみも個人的には
いいですよね。
いい、うん、すごくいいと思います。で王毅、大沢たかおさん、
うん、
これねちょっとね、もうね、王毅はむずいんですよ、キャスティング多分
そうだね、う
ん、でも多分ね、大沢たかおさんマッチョだし、
うん、
なんか個人的には悪くないのかなっていう、
うんうんうん、
大沢、ちょっとね、王毅のキャスティングだけはむずすぎる。
あ、まあそうだね、
改めて考え
ると、よく考えたらはかまるのはわからないかな、
うんうんうん、
難しいね、
う
ん、
そうそうそう、うん、っていうところもあり、
うん、
でまあ これらのちょっとキャスティングの年齢ともちょっと整合性を合わせなきゃいけないわけ、
うんうん、そうだね、
なんとなく、
はい、
それとなく、
うん、
だから多分羌海は比較的若い子じゃないとダメっていう、
うん、
多分ね、橋本環奈さんらへんの、
そうだね、彼らと、
まあ、ちょっと近いぐらいの年齢がいいのかなとか、
うん、
っていうところを考えますと、まず羌海からいきますよ、
はい、
ちょっといくつか候補挙げました、
はい、
土屋太鳳さん、
ああ、はいはい、
いいんじゃないかなと。
なるほどね、
はい、多分ね、顔とかすごいハマる、 うん、あの衣装を着た時に、
うんうんうん、
で意外とね土屋太鳳さんあんま身長大きくないんですよ。
そこだよね、身長ちっちゃくないと。
そう、155センチぐらいなんだ、うんうん、土屋太鳳さんは。
あ、そんなちっちゃいんだね。
そうで、教会はまあ可愛いキャラでしょ、
うん、
で舞うようにこう相手を切るわけ、
うん、
踊るように身振っていう。
ああ、そうだよね。
そうそうそうそう、
踊れる、
踊るように切る人だから、うん、踊れる土屋太鳳がいい、うん、いいんじゃないかなっていう。
コンテンポラリーダンスとかでき
ます
か
ね。コンテンポラリーダンスができる土屋太鳳がいいんじゃないかなと、
うんうん、はい、
これちょっと今私第一候補です、
うん、
可能性高いかなと思ってます結構、
はい、
あとはね清野菜名さん。
はいはいはいはい。
清野菜名さんは、うん、めちゃくちゃアクションができるんですよ。
あれですね、今日から俺はとか。
あ、そう、今日から俺はの子ですね、
はい、
もうめちゃくちゃもうバック転とかできる子なんで、
うん、
教会めちゃくちゃ強いキャラなんで、うん、清野菜名さんもありかもしれない。
アクションができる、はい、
うん、ただ、ね、ちょっと顔はあんまり似てない、
うん
うん、土屋太鳳さんの方が多分似てる教会に、うん、あとは松岡茉優、
うん、
松岡茉優さんは多分運動とかっていうイメージは多分ないんですけど、
うん、
顔はそんなに遠くないと思います。
まあまあまあ、
うん
うん
うん、でもあんまり身長も高くないし、
単純に好きだから入れてません、
うん、松岡茉優は好き
それ好みで入れてませんか。
松岡茉優は好き、
うん、
そうですね。で土屋太鳳がやっぱりね本命です、
はい、
あとね芳根京子さんっていう方、
あ、はいはいはい、
まあ、うん、彼女も割合遠くないのかなっていう感じですね、イメージとしては、う
ん、はい。
で教会は山崎賢人じゃねえや、真のことをね好きになってしまうんで、うん、好きになってしまうというかね、真と結婚したいって言って子供が欲しいっていうキャラなんで、
うん、
まあなんかねいい感じにその橋本環奈さんと、
はい、
奪い合う感じになりますね、シーンを。
なるほどね、
はい。でね次がね兵庫、はい、ですよ、
はい、
兵庫も多分出るんです、
うん、
おそらくあの読みが正しければ、
まあ、うん、
打艦平原の戦いで兵庫、うん、がどういうキャラかっていうと、
うん、
ね豪傑ですね、
むちゃくちゃ強いんだよね。
そうで、うん、本能型の武将って言われていて、うん、まあ、あんま細かいことは考えずに、
うん、
こう行けとか、
うん
うん、なんか 火の起こしどころを探ってる武将ですね、
はい。
で大将軍のもうすごい強いんだけど本当、うん、大きいみたいに、
うん、
強いんだけど、多分王様 あの命令をしかとし続けてるんで、
うん、
あの六大将軍には選ばれてなかったっていうキャラクターです、
はい、実力は申し分ない、
申し分ない、
強い、
はい、で秦が、まあモデルケースにする武将みたいな感じですね、
うん、
ゆくゆく、
うん、
豪傑な感じで、
はい、
タイプが近いんで、
うん、
彼がね難しいんですよ兵庫が、
うん、年もね結構いってるからね。
そうでね年の問題あるのよ。そう、
うん、
あの王毅が大沢たかおさん52歳になっちゃってるから、王毅って多分ね本当はね、うん、上なのよかなり、
うんうん、
結構昔の人だから、
はい、
本当は多分キングダム上ではおじいちゃんなんだけど本当は、うん、まあ、ただ52歳ぐらいに合わせていかないといけない。
そうだよね、
標高も、うん、せいぜい60代ぐらいみたいな
ってなると結構絞られて、
ね、絞られてくるしむずい、
うん。
で兵庫はねやっぱ迫力があってほしいんで、
うん、
私は本当は松平健さんがいいんです。
ああ、まあね
本当は、
うん、
だけどね結構ちょっと年が
行き過ぎちゃうね、
大きいとちょっと離れすぎちゃう気もするっていう、
うんうんうん、
ただなんかね兵庫がその私のイメージで言うと、
うん、
武田信玄とかを大河でやってる人がなんか合いそうだなと思って、
うんうんうん、
なんとなく恰幅がちょっと良くて、
確かに
迫力があってみたいな、
うん、
ってなるとやっぱ松平健いいなといろいろ考えた結果、
まあまあまあそうだね。
あとは吉田鋼太郎さんとか、は
い、あーダンディーで、
まあ、そうですね、
いいね、
はい、あの吉田鋼太郎さんはちょっとコミカルなやつもやられてるので、
うん、
あれなんですけど、まあ兵庫はちょっとね、うん、チャーミングなところもあるので、
はい、
もう悪くないのかなっていう、
うん、
あとはね国村純さん、
あーいや国村純さんの方が良いような気がするぞ。
そう国村純さんもね、うん、いいんですよ、
うん、
結構ね可能性はありそうな気がします、
うん。
国村純さん、うん、声の迫力がめちゃくちゃある
んで、あそうだね、なんか兵庫って結構
そうそう
声が強、声も強そう、
突撃じゃーって言うから、うん、
そういうのはもう国村純さんみたいな、
そうそうそうそうそう。であとは、うん、ね、メインキャラクターで次出てきそうなキャラで言うと、
うん、
美兵、
あはいはい、
美兵です、
うん、
美兵は信と同じ城東村の出身の、うん、
はい、
美藤っていう、まあ、弟の、
うん、
まあ、ゆくゆく死んじゃうキャラがいるんですけど、
はい、
美藤と美兵がこう一緒にチームになるわけです、
うん、
同じチームになる。で、ゆくゆく飛信隊っていう信が作る部隊の、
はい、うん、
まあ、一員になると、
うん、
でもまあ別に偉くならないんですけど、
うん、なんかそんなに強い感じじゃない
強くないです、
あの出 パな感じの
出っ歯 でお調子者でムードメーカーで、うん、だいたい活躍するのはこう夜の宴会のシーンで活躍するっていうのが美兵なんですよ、うん、
はい、
そう、ただまあ非身体では重要キャラクターなんで、
うん、
彼は中尾明義さんですね。
まあそうだね、
中尾明義さんにしましょう、
うん
うん、
これはそうだねハマってると思いますよ。
年齢的にももう中尾明義さんなんですよ、
うん、
ちょうどいいんですよ、美兵ちょっと上なんで、うん、シーンより、
う
ん、
いいと思う、
うん、いいよね、
はい、
あとはね、まあ、ちょっと他の可能性を探ると、うん、柄本佑さん、
あぽいかな、うん、確かに確かに、
まあ、ありえるかも、うん、ちょっとただ柄本さんだとちょっとかっこよすぎるような気もするっていう。
そうだね、
まあ、なんかちょっと最近かっこいい雰囲気、
うん、
おしゃれな雰囲気が出てるんで、
うん、
ちょっとかっこよすぎる気もする、
うん、
あとはね、タイガさんっていう、まあ、ちょっと若い俳優さんとかもまあなくはないかな、
はいはい、今日から俺は出てましたね。
あ、そうね、今日から俺らのメンバーあとね、鈴木浩介さんっていう、
はい、
ね、ちょっと脇役とかが多い俳優さんですね、
はい、でも年的にはちょっと上になっちゃう、
ね、上になっちゃう、うん、鈴木浩介さんは、
はい、
あのライアーゲームの
あれだね、
あの嫌なやつを演じてた人です、
マッシュルームのやつ、
マッシュルームのやつを演じてた人ですね、
うん、
まあ、雰囲気的にはこういうコミカルな、やっぱ中尾明義さんが1位ですね。
そうだね、ここはそうじゃない、
中尾明義さん、これ、ね、当たりそうな気がします、
うん、もうちょっと声かけてみる、中尾さん美兵役どうですか、
ね、多分ね、もうね、大丈夫です、うん、これはもう
決まってる、
はい、みんな、はい、この私ラジオを多分参考にして、うん、みんな配役決めてくれると思うんです。
そうだね、
次ね、
はいはい、
ここまでは多分次出る人で、
はい、
ここからはもう次出ない可能性が高い人です、
うんうん、オッケー、
出ないかもしれない人も勝手にキャスティング予想してます、
うん、はい、
呂不韋、
はい、
呂不韋は、
うん、
もうあれですね、序盤のラスボスみたいな感じです、
うん、
はい、同じ国の人なんだけど、
うん、
まあ衛星の敵みたいな、
はい、
でまあ、政治の面でこうラスボス的な、
うん、
まあ、実質国をこう牛耳ってる商人ですね、
うん、はい、
で、まあ、すごい迫力ある人なんですよ、要は、
うん、
武人じゃないんですけど、
うん、オーラもあるみたいな、
そうそうそうそう、うん、ものすごい迫力がある人なんで、
はい、
役所広司さんにやってもらいたい。
そうだね、
役所広司か、あと佐藤浩市っていう、
うん、
2択ぐらいです。
いやもうどっちでもいいと思うよ、もうこれは佐藤浩市さんとか大きいしさ、
あ、そう大きいし、そうそうそうそうそう、うん、雰囲気的にはあの辺にちょっとお願いしたいね。
うん
うん、
わかるわかる、すごい
役所広司とかできたら大手多分なるし、
うん、
まあどっちでも、
うん、
雰囲気圧倒されるんで、みんなが、
そうそう、
呂不韋が出てくる、
知性がありそうじゃない、
あ、そう、知性がある、そうそうそうそうそう
そ
う、
うん、そこをちょっと考えると、まあ確かにこの2人納得できるかな、
いいでしょ
う、うん、
いいんだよ、
うん、
ただね、ちょっとね、この私がやってる通りにやると多分キャスティングの費用がすごいことになるんで、
いやもう だいぶ今のそろばん弾いてたらもう足んなくなっちゃう足んなくなっちゃうよ、これ
キャスティングの費用が大変なことになる、まあそういうのはあんま気にしないです、
うん、
はい、次、リボーク、
あー、かっこいいね、
リボークは、うん、あれなんですよ、趙の、
はい、
将軍です、
うん、
三大天っていう、まあ要は相手の型のラストボスじゃないけど、
うん、
まあ、多分今キングダム中盤戦ぐらいなんですけど、
はい、
多分中盤戦のラストボスですね、
うん、
で序盤からずっと頭が良くて、
うん、
戦も強くて、
うん、イケメン
だし、まあ、そうイケメン、
うん、
で、まあ、天才みたいな感じですね、要は、
うん、年齢的に言うと、ちょっと、まあ、な中盤ぐらい、中盤というか、
そうですね、王騎よりは下で、
うん、
信とかよりは全然上、
うん、
なんでそう、多分40代ぐらいがいいんです、
うん、おそらく、
うん、30代後半から40代ぐらいが、
うん、
で、李牧はね、
はい、
ちょっとね、攻めましょう、
はい、
東山紀之さんどうでしょう、
あなるほどね、
李牧意外といないのよ、
うんうんうん、
李牧いないからちょっとね、ジャニーズ系から私ちょっと探し始めて、
はい、あー、顔は綺麗だからね、
そう、顔が綺麗だから、うん、で、あと長髪がこう似合うっていう、
うん、
短髪のイメージじゃない俳優さんがいいなと思って、
うんうんうん、
で、こう長髪でこう頭が良くて、
はい、
っていう雰囲気を持っている人、
うん、
東山紀之さんどうでしょう、
確かにいいかもしれないですね、
そうですね、
うん、
あとね、大穴でミッチーですね、
あー、
及川光博さんですね、
ミッチーいいっすね、まあ、いろんな役できますからね、
そう、ミッチーも実はね、うん、ちょっと嫌な感じというか悪の雰囲気もちょっと出せるんで、
うん、
ミッチーも悪くない、
そうだね、うん、まあそっか、でも戦強そう、頭良さそう、東山紀之はそうなる、
ありそうだよね、
気がするけど、
そう、年齢もねちょうど良さそうだし、
うんうんうん、
でこう、まあ、私好きなシーンで呂不韋と李牧が相まみえるシーンがあるんですよ、
うんうん、
戦うシーンがあるんですよ、
はい、
交渉で、
うん、
あの相手の長のあの可愛い子を人質に取って、
はい、
でそれを李牧が取り返しに来るっていう、
うんうん、
そういうシーンがあるんですよ、
はい、
でそこの、ね、やり合いがめっちゃ好きなんですよ。私は美太一も負けたことはないっつって、
あ
で結局李牧が負けるのよ呂不韋に、
うんうん、
でそのシーンとかねぜひ再現してほしい。ちょっと地味だけど。
そうだね、
うん、
佐藤浩市さんと東山紀之さんでいいんじゃないかな。李牧はでもそうだね、なんか他に考えたらいそうっちゃいそうだよな、
うん、
あれだけ知性のある、あの
そうそうそう、
ディーン・藤岡さんとか、
あそうそうそう、それもねちょっとね、うん、検討しました。
ただちょっと身長とかもねもうちょっと高くシュッとしてた方がいいのかなと、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、
あとは李牧、あのね元木雅宏さんとかも本当は入れたいかったんだけど、ちょっとね、はい、はまんないなっていうのがあって、
ちょっと濃い感じになっちゃうね。
そうそうそうそう、うん、ちょっと薄めの顔がねやっぱりいいかなって、うん、
はい、
で次は翔平くんです。
はいはい、
翔平くんもイケメンです。
うん、
李牧と同じ近いようなキャラクターで、
うん、
まあ、これは秦の国の、まあ、味方、ゆくゆく味方になる人ですね、
うんうん、はい、
彼はね多分李牧よりね若干若いのかなと思ってるんですよね。私明確には書いてないんですけど
若いんじゃないかな、うん、なんかそんな感じするよね読んでると。で
ちょっとね翔平くんもむずかったっす、
うん、
むずいです、
うん、
でね小栗旬どうかなと思って。
ああ、
小栗旬、
うん、そうだね、もうリメイクっていうか実写といえば小栗旬みたいな出てきちゃうよね。
そう、ただ小栗旬はやっぱね主役級の俳優さんなんで、うん、ちょっと翔平くんだとちょっと受けてくれないかもしれない、
うん、そうだね。いやでも案外好きかもしれないよ小栗旬こういうキャラ。
ああそうだね、しし、うん、そうだね、
本人は。
あとはね長谷川博美さんとかも悪くないっす。
はいはいはい。
あとはもういっそ斎藤工さんとかね、
はい、
ちょっと若くなっちゃいますけどだいぶ、
うんうんうん、
この辺もありかなっていう、
うん、
あとね松田翔太とかも本当は性格的には合う、
うん、
合うと思ってます。
なるほどね、
翔平くんに関しては、
はい、
で翔平くんは実は強いんですよ、うん、めちゃくちゃ、うん、あの後々こう、はい、分かるんですけど蒙武っていう、
うん、
あのもう秦で一番強い武将がいるんですけど、
はい、
そいつと同じぐらい強いんです翔平くんは。
実は
、はい、まあ、幼少期はっていうなんか注意書きはありましたけど、
うん、
モーブより強くて、うん、李牧ぐらい頭がいいんですよ。
すごいよ。
そう、うん、すごいよ。だからできればちょっとね体が大きき、きめの人で、
はい、
あなんか戦ったら強そうだなの方がいいんですよ。
ああ、うん、まあ難しいねここもね。
そうそうそう、うん、だからまあ小栗旬とかはまあちょっとありかもしれないなと思ってます。
はい、
ですよ。で次はねモーブです。モーブですよ、はい、モーブはねちょっとね考えるの楽しいですよ、
うん、
モーブはね割とあれなんですよ、
うん、
もう肉体優先で。
そうですね。
フィジカル優先でこう選びたいと思ったんです、うん、
はい、
伊藤英明、
は
い、いいんじゃないかなと。
いいですね、
うんうん、モーブは単発だし、
うん、
まあ、伊藤英明ちょっとね伊藤英明の方がシュッとしてるイメージがあるんですけど、
うん、
まあ伊藤英明、うん、いいんじゃないですか、
はい、
あとね山田孝之もワンチャンあるかもしれない。
あはいはいはい、
できるかもしれない、もしかしたら。
小栗旬と山田孝之すごいよね。どこでも入りそうだもんね。
こういう、そう彼らでできるんですよ多分、うん、何でも
何でもやっちゃう、
うん、山田孝之は多分意外と何でもいけちゃうと思う、
うん、
もう鍛えてもらえって。
鍛えもこっからね。
あとはね、はい、ちょっと面白枠で言うと、
うん、
松永でしょ、
いいじゃん。
あとねブラフマンの敏郎でしょ、
はい、
あとね菅 AKA ガミでしょ。
ダメだろ。そこはダメだろ、なんか逮捕されちゃってるでしょ。
見た目的にはね菅 AKA ガミぐらい太い人がいいんだよね。
あ、そうだね、
本当は
本当はね、
うん、あれぐらいの風格がある人が、
うん、
本当はいい、
うん、
で、まあ、現実的には、まあ、伊藤英明になっちゃうかな。
あでも敏郎とか面白そうだけどな。
そうミュージシャン入れたいんですよ私、
うん、
面白いから。ブラフマの敏郎はムッキムキなんで、
ムッキムキかっこいいし、
うんうん、そうそうそう、年齢的にも多分ちょうどいい感じ、
うん、はい、
まあ、この辺はねありです、
はい、
あとはまだありますよ、
はい、
歓喜ちょっと前に言いましたね、
うん、
窪塚洋介、
はい、
です。もう歓喜は窪塚です。
うん、そうだね、
窪塚にしてください。
もうそれはなんか揺るぎない感じで言ってたよね。
これはもうね決定です。
うん、
あのね歓喜は元盗賊なんですよ。
はい、
歓喜は元盗賊で、まあ、盗賊のこう一家たちをこうまとめ上げて歓喜軍を作り上げて、
うん、
まあもう残忍で悪いやつなんですけど、
うん、
まあ秦の、
うん、
秦国にとってはメリットがあるということで、
はい、
まあ偉い武将にしてるわけですね、
はい、
歓喜を、
うん、
盗賊だけど、でまあすごいいい活躍をするわけですよ、ゆくゆく歓喜は、
はい、
で頭もいいと、頭がいいというか、まあ、なんつうの賢い、
はい、
なんでずる賢いキャラクター、で戦も強い窪塚でしょ。
ここはさ、でも将軍系のやつみんなでけえからさ、体がさ、歓喜もでかいじゃん、言ったら、
でかい、
難しいよね、
難しい、
ちょっとね、
ちょっと難しい、
まあでも窪塚いいじゃない
ですか。窪塚です、はい、あとは可能性があるとしたら般若
ヒップホップ出てきますね、
あとはねドラゴンアッシュの KJ とかね、
ああはいはい、は
い、ああいうちょっとね、悪い人ですね、多分ね俳優じゃない方が面白いんですよね、歓喜は。あんまり窪塚以外だったら、あと、まあ、北村一輝さんっていう、俳優さんでいうと、まあありえますね、顔がすごい似てますね。
いや僕北村一輝さんがいいかなと思ったんだけどね、中だと
北村一輝さんは多分、まあ、ハマるっちゃハマる、けどやっぱりね本当に悪そうなやつの方がいい。
あなるほどね、
本当に悪そうなやつの方がいいです。
はい、
で歓喜軍はやっぱねこうラッパーとかで固めたいですね、個人的に
枠がね、
フリースタイルダンジョンに出てる人たちで固めたいです
、怖いね
でまあそれを束ねるのは窪塚ぐらいがちょうどいいのかなっていう。
なるほど、
っていうイメージです。まあ、はい、彼もミュージシャンですしね、
はい、
であとはねあれですよ、王本ですよ。王本はね考えた、王本プライド高そうな人がいいと思って。王本は、神と同い年ぐらいなんですよ、大体、で、神と同い年ぐらいで、まあ、ゆくゆく、盲点っていうやつと、まあ、3人で、まあ、大将軍目指してこうみたいな、
ライバルみたいなね、
みたいな、で、王本は、育ちがいいわけです、育ちが良くて槍を使ってて、まあ、強いと、というキャラクターですね、いろいろ考えたんですけど久保田正孝さんですね。久保田正孝さんはいいと思います、ちょっと神経質そうな感じですね、でまあちょっと多分ね髪の毛上げてなんかこうヘアバンドみたいなのつけたら、多分まあ似てるような気もする。
ああ顔自体が、
顔自体が、
はい、なるほど、
似てるような気がする、で王本はちょっと私王本好きなんで、王本はねちょっとねあんま柔らかい役をやってない人の方がいいんですよ。コメディ系のやつをあんまりやってない人の方が
すでにもうイメージ的にもうそういうのじゃなくて、結構プライド高そう系をやってる人がいい、
そう、脳がいい個人的には、だからあんまりこ
う
コメディタッチのやってない人がいいなと思って探してたら、あとは真剣佑とかもまあなくはないかなと思ってます。
あいいんじゃない、真剣佑、
真剣佑、そうい
いじゃん、
顔がすごい整ってるしね、多分年齢的にも多分ちょうどいいし、
槍とか使えそうだもん
ね使えそう使えそう、
千葉真一から教わってんじゃない
そう千葉真一そうそうそう、ここで真剣佑使うっていうのはね、いいと思いますよ、いい一手だと思います、あとはまあ佐藤健さんとかもまあなくはないかもしれないですね。
佐藤健はでも頬に十字傷あるからなかなか難しいんじゃない、まあ、
そうね、剣心だからね、
そう剣心取れてるか分かんないよね、
そう、まあ、
剣心が体に刻まれちゃってるから槍いけんのかっていう、
ね、そうだよね、そう剣心のイメージがあるからちょっとね佐藤健さんよりも、私は個人的には久保田正孝さんの、なんか神経質そうな感じがいいです。
まあまあまあ、まあ、
彼ずっと誰なんだよね、車とか磨いてんだよね家で、
ああ。なんだっけこの人なんかいろいろすごいんだよね
変な人だと思う結構。
久保田正孝さんだっけ、なんか変なダンスとかめっちゃうまい、ムーンウォークとかなんかそういう
の、あそうなんだ、
やってたような気がするね。あれなんだっけ、あの東京グルとかって久保田さん、
あそうそうそうそうそう、 あ、 そう、ね、あのね結構ね狂気を交えた演技はすごい上手、まあちょっとこの人もね多分主演級な人なんで、
まあまあまあ
受けてくれないと思うんですけど、
はい、
オファーしましょう、
はい、
久保田さんに。で次盲点です、
はい、
盲点はね中性的な、同じ王本と同じぐらいの年齢で、まあ山崎賢人さんとかと同じ年齢ですね、真と
衣装とかもきれいめな感じ
で、
割と爽やかな、
そうで、キングダムの、ね、読み進めていくとね、もうね盲点がどんどんもうほぼ女の子になっていくのよ
実は女なんだよ
ほぼ女の子になって、盲点はすごいプライドが高いとかじゃなくて、ね、いい家の育ちなんだけど、優しくて、ね、いつも真に神と王本の間を取り持ってくれる、ですごく頭がいい実は、
人望もあるし、
人望もある、なんでこれはね結構ねハマる人 多いっていうか、まあ、たくさんいそうだなと思って、でちょっと個人的にはね中村智也さんみたいな人がいいんですよね多分、
あ
中性的な顔で言うと、
良いね、良き、
あとはね坂口健太郎さんとか、
はいはいはい、
まあ、この辺がいいです、個人的には、
なるほどね、
うんうん、あとまあ竹内涼真とかまあ微妙かな、
でかすぎるかもしれないね、
そうでかすぎるんだよね、うん、竹内涼真
盲点にしよう、うん、
そうそうそうそう、うん、まあ、この辺かな、
まあ、中村智也さんとかいいような気が
します、ね、そう中村智也さんはねいいんです、
うんうんうん、
ちょっとね柔らかい喋り口の人がいいなと思ってるんで、
はい、うん、
でもまあすごいあのバカじゃないっていうか、
うん、
賢そうな雰囲気は持ってる、
はい、
みたいなところで、
うん、
まあ、中村智也さんいいんじゃないかなと思ってますよ、
はい、
であとはねプロデューサー目線で考えるとね、
うん、
あれなんですよ、ねキングダムは、
うん、
ちょっとねワンオクロックが歌を歌ってるわけ、
あそうなんだ、
そう、主題歌を、
はい、
でねそれでちょっと売れたっていうのもあるんですよぶっちゃけ、
知らんかった、
そうそうそうそう、だから続編決定しましたって言った時に、
うん、
ワンオクロックのファンの方が次もワンオクロックでみたいなコメントが意外と多かったりして、
うん、
だから多分ワンオクロックになると思うんですよ次も、
うん、
だから個人的にはちょっとねプロデューサーちょっと頑張ってもらって、
うん、
ワンオクロックのタカを
出す、
どっかで出す、そしたら多分またヒットしますよ多分キングダムは、タカ出てんのオリジナルキャラクター
とか、ね、ちょっとでもいいからね、
そうそうそうそうそうそう、でちょっとねタカにハマる人はねキングダムにあんまいないんですよ、
いないね、
探してたんですけど、
うん、
どうにか俺はタカを出したいなと考えてたんですけど、
うん、
タカはねちょっと出せないから、
うん、
ちょっと原先生脚本なんでまた次も、
うん、
ちょっとワンオクロックのタカを入れる脚本にしてもらって、
いやでもトールとかだったらどっか行けそうじゃない、トールギターの子、
ああ、ワンオクの
めっちゃかっこいい、
ああそうだね、
なんかどっかハマりそうだ
よ、ね、ハマりそうだね、
でかいし、
そうだね確かに、うん、
でもタカが出たら確かにね面白いね、
そうそう出そうよ、
うん、
彼みたいな人をねちょっとねスッと出すと映画としてはヒットするんじゃないの、普通にこう、うん、俳優だけで固めるよりも、
はい、
一個こう、
うん、
新しいサプライズをね、
うん、
一個置いてあげるだけで多分ね見る人が全然量が変わるんじゃないかなと、
いや確かにそうですね、うん、はい、
できるだろうしね多分すごい器用だろうから、
うん、
まあ、やりたくないっていうのはありそうだけど
すごいただでさえこんなねこれ本当に今出たさ俳優さんとか入れなくてもさ相当なそのギャラが発生してるからさ、
そうだよ、
ここで
そうだ
よ、高い入れたらすごいことになるよね
そういうことになっちゃうけど、
いや登場人物が多いからね、
そうそうそう、多分ねそういうのもあってちょこちょこ多分少しずつ進めていかないといけないんだと思う映画は、
うん、
この実写キングダムは、
うん、
多分このシリーズにはこの人を出さないとか、
はい、
やっていかないと多分キャスティングの費用が
えぐいよね、
えぐいことになっちゃうから今回はちょっとこの人は出さないとか、
うん
うん、とは多分そういうのはあるんじゃないかな、
はい、
多分次は多分生協とか多分出ないんだろうしね、多分、
ああ
多分ね、
まあ、削らないとねそこは、
うん、もしかしたら大木とかもちょろっとしか出ないだろうね、う
ん、
多分、
うん、じゃあ僕はまあギャラいらないから出てあげてもいいけどね僕だった
やりたいキャラある、
やりたいキャラ、うん、でも俺はねやっぱあれだね、盲点とかやりたいかな、
あ盲点はねいいよね、
多分気持ちよさそう、あの、あの役をやってて一番悪いとこないじゃんほとんど、
そうだね、うん、そうだね、うん、
似てるとかない なしにやりたいやつ自分が
そうだね、
うん、なんかある、
いや俺誰だろうな、でもあんま俺多分戦わない役やりたいな、
あ
うん、俺だったらやりたい、
リーボーク
翔平君とかそっちの方がやりたい、
うんうん、
戦場に出ない役の方がやりたいな、
あ、
うん、
そうだね、
うんうん、
俺は、まあ、ガリガリだしね、
うん、そうそうそうそう
将軍とかできないよね、
そうそうそう、将軍はねやっぱねある程度の厚みが欲しいじゃん、
うん、なるほど、
うん、そういうのもある、
そうですね、
うん、はい、そんな感じです、
はい、
キングダムのキャスティングを勝手に考えた回です、
はい、
あとね、そう、草刈正雄も俺出したいんですよ、どっかで、
ああ、
草刈正雄出したいんだけどちょっと難しいね、
かっこいい、まあそうだね、当てはまる役が、
うん、毛剛っていうねちょっとね白老、あのおじいちゃんの将軍がいるんですけど、うん、彼とかも、まあ、もしかしたらあるかもしれない、ちょっと優しすぎるかもしれないですけど、
うん、そうだね、
そう、草刈正雄さんを出したいです、
はい、
私は、
うん、
ゆくゆくというわけでキングダム制作委員会の方、
はい、
これでいきましょう、
うん、
多分ねこれ当たってるよ、結構
ちょっと楽しみになりました ね、
そうね、キャスティング正解発表が多分いつかあるんで、
うん
うん、多分行った人の誰か かすってると思います。
教会ぐらいは多分結構ギャラ使うと思うから。
教会は使うね、うん、教会でも土屋太鳳だと思うな俺は。
分かんないけど、
いや土屋太鳳だと思うな。
いや楽しみですね。
火星の7ですね。
はい、
うん、はいはい。というわけで、あとねメールコーナーいきますよ。
はい、
結構ねメールいただいたんですけど、今回ちょっとじゃあ、うん、1個紹介します。
はい、
ロニーさん、ショウゴさん、こんにちは。リョウです。
はい、
前回メールを読んでいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですね、アヒルの空とかあのデイズのメールをくれた方ですね。
あ、
リョウさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、前回のラジオテーマのサブスクの話ですが、はい、私はロックバンドが好きなのですが、サブスクのおかげで知ることのハードルが下がり、好きなバンドが増えました。
あ、確かに、
うん、まあ、あのスポティファイとかの話したからね。
はい、
でロニーさんが以前につぶやいていたザ・ボーンズを初めて PV を見て感動して以降ドハマりしてテンションを上げたいときに聞いてます。
う
ん、ツイッターに上げていたバイクと MA1 の写真もかっこよく、アパレルものもしっかり考えられるバンドは自分的にはめちゃくちゃ嬉しいです。
うん
うん、鹿島のグッズも普段使いできるようなシンプルなデザインだったりがもう少し増えてくれると個人的に嬉しいんですが、なかなか少ない印象です。
うん、
お二人は普段の服と何かこだわりとかあったりしますか？もしあれば教えてください。
はい、
SR レディオのグッズ情報も気長にですが楽しみに待ってます。
ありがとうございます。
いいメールをくださいますね。
本当にいいメールだね。
本当。そう、ちょっとね、まずね、ザ・ボーンズの話で言うと、うん、そう、ザ・ボーンズは何がいいって、音楽もまあかっこいいんですけど、
はい、
そのアパレルがかっこいいんですよ。
あれですよね、いつも着てるやつね。
そう、いつも着てる MA1 とか、はい、でなんでかっこいいかっていうと、多分ね同じデザイナーがずっとついてて、
ああ一貫性がある
か、そうそう、バンドに、うん、こう一貫性があるこうイメージ の、
うん、
あのデザインがずっと続いている、
はい、
っていうのを、多分ねその PV とかそういう映像のクリエイティブも結構ね、
うん、
ちゃんとした方がやってると思うんですよ、すごく、
うん、
あのなんていうんですか、センスのあるというか、
はい、
うん、方がずっとやってるんで、その動画のねクリエイティブとかすごいかっこいいんで、個人的にはそういうの含めてトータルのこうプロダクトとして優秀なザ・ボーンズが好きです、
うん
うん、もちろん音楽もね好きですけど、
いいね、
はい、うん、だからね、その世界観の作り方がね上手っていう、
うん、
で彼らはねあれなんですよ、自社でこうあのジェシーっていうそのライズのボーカルもやってるやつが、はいはい、あのボーカルなんですけど、うん、ザ・ボーンズ、はい、彼がね自分たちでこうプリント工場持ってるんですよ。プリント工場とか、
あ、
自分たちで作れるアパレルを、
はい、うん、
だから結構自分たちでやってるんですよね。そう、デザインも自分たちでやってるし、
はい、
あの作るのも自分たちでやってる、
うんうん、
から、ね、結構おそらく安く作れてると思う、
はい、
そういうのもあって、
うん、
多分ねすごいちゃんとしてるんですよ。
金子のぶわきとかもいるの？この
いないよ、いない
ジェシー、
うん、そうそうそう、
いいね、かっこいいプロダクトがある。
そうです。であとね、鹿島のグッズ、
はい、
普段使いできるようなシンプルなデザインまあね、
これは毎年まあちょっと思うけどね。
そうだね、
うん、
ちょっとねやっぱね、ナイキがせっかくこう、
うん、
パートナーなのに、
はい、
ナイキのやつがあんまりかっこよくなかったりするのよ。
でもたまにトラックジャケットとかかっこいいのは、まあ、かっこいい、
そうそう、いや選手が着るやつは基本かっこいいと思うんだよ、うん、その欧州のやつと、まあ、デザインは一緒だからさ。
あ、
で鹿島用に作ってるやつがやっぱりちょっといまいちだったりするんだよね。
ああそういうことね、
うん、
はい。
で本当はね、鹿島ってナイキジャパンじゃなくて、うん、ナイキと契約してるんだよ、
うん、
ナイキアメリカと、
うん、
だからレッツとかサンフレッチェとかとちょっと違うはずだと思ってたんだけど、
うん、
意外とそんなね変わんねえな、
変わんないよね結構
一緒なのかなって思ったりする。
うん、うん、
で多分そこがちょっとね、もうちょっといいよかったりすると、多分鹿のモチーフとかってすごいね、
うん、
いくらでもかっこよくできそうな気がするんですけどね。
そうだね、
本当はね、
うんうん、
あとは普段の服と何かこだわりはあったりしますか？ありますか？
僕はもうないんですよね。あの T シャツぐらいですかね。
翔吾は昔からずっとあれだもんね、同じ大切に着てるもんね。
シンプルに同じものを着るとか、
うん、そうだよね。
多分無地の T シャツとかあんまりねこだわりないですね。
うんうんうん、
うん、あのジーパンと T シャツが一番おしゃれだと思ってるんだよ僕は。
ああ、
はい、
なるほど、
ね、なんかいろいろ重ね着とかするよりもね。
うんうんうん、うん、
どうですか？
私は最近は基本的にスポーツ系のウェアが好きだったんですよ、もともと好きなんですよ、
はい、
あのナイキとかも含めて、うん、であとはあの あれですね、まあ、ボーラーとかっていうブランドがあったりするんですけど、うん、サッカーの、まあ、サッカー系のアパレルっていうか、
うん、
とかあと、FC レアルブリストルとかっていう、はい、まあ、そういうサッカー系のアパレルがあったりするんですけど、うん、そういうのが結構好きなんですけど、
うん、
最近の趣味としては、うん、ちょっとエイジングされるものがやっぱりかっこいいなと思って、
あー、なるほど、
うん、そう、うん、思ってそういうのをちょっと使い始めてます。帽子とかもちょっとジーンズ生地の帽子をかぶるようにして、
うん、
こう、うん、ジーンズ生地だったらこうエイジングされていくんで、
うん、
とかをちょっと使い始めていたり、まあ、靴も革靴なるべく使おうかなとか、
うん、
ジーンズもこうなんかプレーンのやつ買って、うん、それをはこうなんかねエイジングするような感じの方がいいかなと、うん、
あ、わかりますね、それは僕もちょっと、うん、実は
だからちょっと最近はレザーとかに興味を持ち始めてるって感じです。
うーん、
昔は楽な、
はい、
ちょっとスポーツな感じのものが良かったんですけど、
うん、
最近はそういうものが多かったりする。
へえ、
うんうん、やっぱかっこいいじゃん。
そうだね、ジーンズとかすごいわかるわ俺は。
うん、うん、そうだよね、うん、そう、なんかね、ただジーンズ俺ちょっと股ずれ すげえしちゃうんで。
わかる、俺もそうなんだけど
すぐ破けちゃうんだよね、あのすぐってほどじゃないんだけど、うん、エイジングの前にちょっと股ずれで終わっちゃうっていう、う
ん、そうだね。だから僕はね結構1本買って、うん、もうずっとそれ着る。
あ
で、エイジング楽しんで ある程度なんかちょっとダメージとか出てきたなって思ったら、うん、その頃にはもう股がこう
切れちゃう、
破けてるからあ、これは一旦終わりつって置いといて、うん、全部捨ててないで、あのジーンズとかはちゃんと取ってる。
あ、残ってあるんだ。
うん、結構捨てちゃうんだけど、
あ、
他のものは、
うんうんうん、
でもエイジングちゃんとしたやつは取ってあるいつ着るか分かんない、それまた直して着るかも分かんないし、
あ、
だからかっこいいんだよね、やっぱちゃんとあの自分で、ああ、なんていうの、
自分の癖がね、
そう、なんか作ったやつじゃなくてちゃんと履いたエイジング、
ね、
履いてのなんか色落ちとかがね、やっぱ僕は好きですよ。
そうだね、
あ、でもそれぐらいかな、こだわりみたいなのは、
うんうん、私はそういうのがずっと続いてます、
うん
うん、だからそういうブランドが昔から好き、
うん、
で今もまあもちろん好きなんで、ナイキとかすごい好きです。
小物とかもね、だってこだわりいろいろ持ってるもんね、帽子だったりさ。
あ、帽子、あ、そう、帽子、そうだ、俺帽子です。
結構持ってるよね
こだわりは帽子です、必ず帽子ですね、
うん、
っていうのもあの髪の毛をセットするのが
めんどくさい、
あの私好きじゃないんで、
うん、
あの整髪料をつけるのがあんまり好きじゃないから、
うん、
なるべく帽子かぶれるときは帽子かぶってます。
ああ、
うん、
そういうことですね、
うん、あとね帽子はね、うん、あのね、かぶってると似合ってくるっていう説、う
ん、あ、どういうこと、あ
の最初からみんな似合うわけじゃなくて、かぶり続けることによって似合うっていう説、あのハットとかあ
る
じゃん。
なるほどね、
そうそう、多分アシットマンの人がさ、うん、ハットとかかぶってるわけ、うん、ずっと大きいっていう人が、
うん、
あの人も多分最初から似合ってたわけじゃなくて、
あ、
かぶり続けてるから似合ってるわけ。
なるほど、ビギンのハンチングも最初は
そうそうそうそう、
そんなにだったけど
そうそうそう、
かぶりずっとかぶり続けてるから、
そう、似合ってる
が浸透してる、
そうそうそう、顔の一部みたいになってくる、うん、っていう説を信じてるんで。
あ、確かにね、
うん、帽子はなるべくこうチャレンジングなものもちょっとかぶり続けてみるっていうのはちょっとね、
うん、
似合わねえなと思ってもやってみるっていうのはちょっと頑張ってます、
はい、
そんなところですか。
はい、
はい、ちょっと長めになってしまいましたが今回は終わりです、はい、SR レディオこれが第13回かな、
はい、
なんで、次は金曜日正午の回でお会いしましょう、
はい、
バイバイ
バイバイ。